TBS ポッドキャスト。
知る若手動かす荻上チキセッション。
高市大臣靖国神社に参拝。靖国神社では今日まで春の例大祭が行われていて、午後に高市大臣が訪れ参拝しました。国務大臣高市早苗の肩書きで、参拝時の玉串料は私費から納めたということです。現役閣僚による参拝は初日に参拝した新藤経済再生担当大臣に続いて2人目です。岸田総理はおととい、真榊と呼ばれる供え物を奉納し、靖国神社への参拝を見送る見通しです。一方、天皇皇后両陛下主催の春の園遊会が東京の赤坂御苑で催され、両陛下の長女愛子さまが初めて出席しました。招待者は去年文化功労者に選ばれた俳優の北大路欣也さん、現代美術家の横尾忠則さん、漫画家の里中真知子さんら各界の功労者や国会議員らとその同伴者およそ1400人です。今回はコロナ禍以降で初めて軽食を伴う園遊会となりました。
さて、春の園遊会が開催ということで、はい、象徴天皇制などを研究している名古屋大学大学院准教授の川西秀也さんにお話を伺います。はい、川西さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
は
い、
さて、この園遊会、とりわけ春の園遊会、これはどういったものなんでしょうか。はい、
時のこう、なんていうか、時の人とか、それから功労者をですね、招いて、天皇皇后、とか皇族がですね、一緒にこう、懇談して、その功労を、なんていうか、なんていうんでしょうか、その人の功労をこう、なんか祝うっていうか、ねぎらうっていうか、そういうイベントですね。
このイベントそのものはどういった経緯で始まったものなんでしょうか。
もともとは戦前からあるものなんですね。戦前は菊とか桜を見るっていうのであったんですけども、それが戦後になってもずっと続いているっていう形で、戦後になって園遊会っていう形に変わったっていうことですね。
その意味付け、役割の変化はいかがですか。
基本的にはやっぱりその功労者っていうですね、いろんな国家のために尽くした人とかいうことを、天皇が、それをねぎらうっていう形を取ってるんですけども、ただ現在の場合、必ずしも国家っていう、その戦前とは違って、もう少しこう他のことでもいろんな、なんていうんでしょうか、その役、いろんなことをやった人っていうのをこうねぎらうっていう形に変わってるかなと思いますね。
この招待者というのはどう選ばれるんでしょうか。
基本的にはその官庁、中央官庁が推薦した名簿を宮内庁が見て、そこからっていうことになりますね。
なるほど。その招待者の傾向などは見ていていかがですか。
やっぱり、時の人、やっぱり目立つ人、特にテレビなんかではやっぱりその俳優さんとかが出てきたりとか、そのスポーツ選手とかが、出てきて、その、会話をするっていう場面がありますけど、そういう形でこうやっぱり目立つ人っていうのが一番大きいんですけど、それ以外にも本当にこう目に見えない形でも活躍してきた人とか、いろんな形でこう、役立ってきた人みたいなことが、招待されるっていう形になりますね。
これ園遊会をめぐって、これまで目立った出来事というのは、例えばどんなことがあったんでしょうか。
例えば以前、将棋の米長さんって国の予算という人がいましたけれども、そういう人が東京都の教育委員なんかをやってた時に、園遊会で呼ばれて、まさに天皇にですね、その私の仕事は日の丸や絹身がをこう日本中に、広まらせることですみたいなことを言ったことがあるんですね。そしたら天皇がですね、強制はよくありませんねって言って、ちょっと大きな問題になったんですよね。つまり天皇にそういうことを言えば、多分世の中さん喜ぶっていうふうに思ったんでしょうけど、天皇としてはむしろそういうことは強制では良くないっていうふうに言って、でもそれはつまり天皇にとっては、もしかすると天皇の政治的発言になりかねないことだったので、ちょっと物議を醸したっていうことにありますね。それ以外にも、他にも山本太郎さんがやっぱり天皇に直訴したみたいなこと、手紙を渡したっていうので、ちょっと問題になったりとか あって、まあ、時々問題に事件はあるってことですね。
なるほど。それから直訴というものについては、はい、やはりその、明治憲法がなくなって以降というものは、つまりその憲法改正が、改正というか、まあ、新しい憲法になってからというものは、役割、意味付けは変わったんでしょうか。
基本的にはやっちゃいけないっていうことですよね。まあ、その天皇は政治的、象徴天皇というのは政治的権能がないので、そこに対して何かす、訴えて何かしてもらうっていうのは、まあ、まさに本来おかしな話なので、はい、まあ、そもそも天皇に意見するってことが、まあ、本当とはないっていうことなので、そういう直訴っていうのは、まあ、ない、本当はないなのが、やっちゃったって、園遊会の場でやっちゃったっていうことですよね。
その皇室は新しい動きいくつか示してますが、そのうちの一つがインスタグラム開設、こちらについてはいかがでしょうか。
ずいぶん変わったことや、まあ、速度も変わってますし、つまりホームページだとですね、相当ゆっくりに更新してたんですね。ところが、インスタグラムになってものすごい更新のスピードが上がって、もうそれこそ今日上がる可能性もあるくらいなんですよね。はい、まあ、そういう意味で速報性も上がってますし、まだまだちょっと硬いところもあるんですけれども、まあ、こう、なんていうんでしょうか、いろんな情報をですね、こう見せているっていう点では、ずいぶん変わってきたかなというふうには思います。
またこの天皇については今後の継続性などをめぐって各党で議論をされているという動きもあるんですが、この点いかがでしょうか。
なかなかまだその議論が見つまってないんじゃないかなというふうには私は個人的には思います。今の議論というのは短期的な公務を担う人をどうにかしようという形で、例えば女性皇族を、まあ、残すというような案が出ているわけですけど、はい、それは例えば結婚相手は皇族にしないとかね、子供も皇族にしない、じゃあ一家は、皇族の人が、女性皇族はいるけども旦那さんは一般人だみたいなね、そういうなんか不思議な立て続きになっちゃってるっていう感じなんですね。とかそういうことを含めると、もう本当にその後、じゃあ本当にその女性皇族から生まれた子供を、天皇にしないのかとかね、いろんな問題があるんですけど、まだその辺は全然煮詰まってないんじゃないかなって思いますね。
なるほど。また天皇家が持続することを前提に各党議論していますが、これについてはいかがでしょうか。
これも基本的に今の状況で言えば悠仁親王しか、まあ、男の子いなくなるわけですよね。はい、でもその人を一人で、例えばその人にじゃ結婚相手っていうのが本当に男の子が生まれるかも含めて、いろんな、なんていうか、今のまさにその前提になってるんですよね。その結婚相手が何人も男の子を産まなきゃいけないっていう、ちょっと非人道的な形で議論が進んでるっていうのが正直なところだと思いますね。
なるほど。ただ一方で、今日は高市大臣が靖国神社を参拝ということでニュースになっていますが、こちらはいかがでしょうか。
これ自体も本来おかしな話っていうか、ちょっと天皇自身は永久戦犯が祀られて以降ですね、靖国神社に行かなくなっちゃったるわけですね。それは、はい、まあ、やっぱり、戦争の問題含めて天皇自体はそれをやっぱり、それ永久戦犯っていうのが祀られているってことになると、それを肯定する、自身が参拝するってことになると、それがそれを肯定することにもなってしまいますので、永久戦犯のあり方を肯定してしまうことになってしまうので、しかしそれがいいのかどうかっていうことで行かなくなってるわけですね。ところが政治家っていうのはむしろ圧力を生むために行くっていうか、まあ、その中国や韓国にですね、プレッシャーかけるとか、もしくはそのプレッシャーをかけることを喜ぶ支持者に対してむしろアピールのために言っているっていうことを含めて、それがいいかどうかも含めて、ちょっと本当は議論しなきゃいけないんじゃないかなと思います。
なるほど。はい、これ靖国神社に参拝することをあえて閣僚や政治家が選ぶことを、こういった動きについてはいかがでしょうか。
結局なんていうか、圧力を生むことを前提に言ってるっていうところが本当にいいか、つまり中国韓国が反発してくるとか、そういうことを反発してくることを喜ぶ保守系の人たちに対する支持者に対するアピールみたいなことをしてて、そうするとすごく分断を生んでしまうと思うんですね。天皇皇后っていうのはむしろあえて分断を生まないように一生懸命統合しているにもかかわらず、政治家は逆のことをしているっていうことをどう考えたらいいのかっていうことだと思いますね。
こうした政治とそれから宗教については、まあ、ここ数年議論が続きましたけれども、はい、具体的な立法であるとか法律的な整理というのはされておらず、うん、同時に天皇制についての議論というのも停滞しているように見られますが、
そうですね、
これらの点について川西さんいかがでしょうか。はい、
そうですね、なかなかね、その天皇制含めて、まあ、いろんなそういう、 こう根本的な議論って票につながらないから、政治家ってなかなか議論したがらないっていうのが正直なところだと思うんですね。
はい、
だけどそういうのってじっくりやらないと、まあ、いろんな意見があるから、なんていうか、なかなかまとまるまでに時間がかかるっていうのが本当だと思うんですよね。だから、うん、その票につながらないからといって議論を避けるっていうのじゃなくて、むしろそういうものこそ積極的に時間をかけて議論していくっていうことが本当は求められるし、我々の方もそういう形で投票を本当はしていかなきゃいけないんじゃないかなとは思いますね。
なるほど。なお現代におけるこの天皇が果たす役割については川西さんどう感じになってますか。
そうですね、今の社会っていうのはとてもこう分断こうしていると、すごくこう、まとまりがなかなかない社会になっているんだと思うんですね。今の天皇っていうのは、はい、そういう意味ではその緩やかに分断をまとめようとしているっていうところでは確かかなというふうには思います。この前例えば被災地を訪問したこともありましたけれども、被災地のこう状況って非常に復興が遅れている中って、やっぱ天皇が行くと、あ、我々ってやっぱりまだその石川県というのはものすごく非常に遅れているってことが気づくなるんですよね。だからそういう意味では天皇が気づきを与えるとともに、はい、まあ、被災地っていうのがこうなんていうか遅れていかないような、まあ、分断をある種まとめている方だというふうには思います。
わかりました。川西さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
名古屋大学大学院准教授の川西秀哉さんにお話を伺いました。 TBS Radio荻上チキセッション。 TBS
Radio 905-954。 ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。